壊れかけのパソコン。エプソンダイレクトが一時をお知らせします。ピッピッピッポーン。はい、ということで、カウントダウン車側レディオ第41回、モミーでございます。
はい、どうもジンでございます。
いやー、まあね、
はい、
先にですね、ちょっと皆さんにお伝えしなければならないことがあります。
ほう、何でしょう。
今回ですね、はい、私若干収録環境が違います。
お、
なんとですね、
それはなぜに、
なんとですね、
はい、
デスクトップまあ、噛んじゃいましたけど。
デスクトップユ
ー？デスクトップユー。パショキョンギャ。キョッパレマシファ。
なんか無理くりですね。
はい。
PC 壊れましたと。
壊れました。最近音質悪かったじゃないですか。でですね、今日ですね、一人、まだジンさんがまだオンラインになってない時に音声通話の品質のテストあるじゃないですか、スカイプの。
はいはいはい。
はいはい、あれチェックしましてですね、どうやら音がジャラジャラしてると。
ほう。
いうことでですね、まあ、なんか、もしかしたら俺のパソコンが悪いんじゃねえかと思いましてですね。
なるほど。
そして、まあ、スカイプのですね、
はいはい。
アップデートかけまして、まあ、治るんじゃねえかと思って、
ほうほうほう。
やってですね、で、まあ、再起動したらですね、
はい。
パソコンがですね、動かなくなっちゃったんですよ。
あら。
XP の画面まで出てくるんですけど、
はいはい。
XP の画面から、こう、なんですか、急に砂嵐みたいになって、
あー。キューッて。さようならって感じですね。
これ、昔一度、なったことがありましてですね。それは、中の電源がイカれてたっていうような人
が、なるほど。
なんでね、今回もですね、おそらく中の電源が いっちゃったんじゃないかと思いまして。
なるほど。
まあ、この収録が終わり次第ですね、ちょっとオペしないと。
ああ、なるほどね。解体作業ですか。
そうそうす。結構思い出がいっぱい入ってるんでね、写真とか。そいつらは作り出してやらないと。
まあ、ハードディスクが死んでなければね。
うん。
ディスクだけでも新しいなんかパソコンにくっつければ。
そうですね。
まあ、データはね、救えますからね。
うん。まあ、クノーピクスとか、何ですか、CD で動くやつあるじゃないですか。
はいはい。
あれを使って、まあ、救出しようかなと思ってる次第ですね。
まあ、パソコンもね、
うん。
何ですか、結局形あるもの、永遠な命なわけじゃないですからね。
そうですね。
常にいつ何時こう、壊れるかわからないというね。
恐ろしい恐ろしい。
まあ、そんなね、こう、なんていうんですか、ものの、儚い命をね、こう、語るラジオ。
まあ、そうですよね。このラジオもね、いつまであるかわかりませんよ、皆さん。
あ、そうきました？
そうそう、毎回毎回大事に聞かないと知らぬ間になくなる可能性がある。
ね、しれーっとね。突然何の前触れもなくこう番組、こう、シーサブログがこう消えてたりしてね。
そう。まあ、なんていうんですか、まあ僕らまあ半年間更新しなかったっていう前科がありますから。
まあね、そうですね。まあその前は3年間ぐらいのブランクがあった上でこうやったりしてますからね、我々ね。
まあ、皆さんがね、こう、リアクションいただけると、まあ僕たちも頑張らなきゃなということでね。
そうですね。
持ってるわけです。
まあ、やはりね、我々もこう、なんていうんですか、限りある命をね、大切にしていこうというね、生命を尊ぶラジオということでね。
ヒューマニタリティをね、こう、持ちながら。
いやー、ちょっとね、すいません、今日私鼻声なんですよね、ちょっと風邪をひきまして。
ジンさんも壊れかけのジンさんですね。
ちょっと体調が芳しくない、まあ、なんですか、インフル的なね、
マジっすか、
演座的な感じじゃなかったんですけども。
あ、よかった。演座的な感じじゃないですか。
演座的な感じじゃなかったんですけど、まあ、ちょっと微熱が、金曜日から出てまして、
はい。
パブロンをですね、飲み、ご飯を食べ、パブロンを飲み、寝るというね、繰り返しを、4サイクルぐらいやって、やっと微熱が下がるというね。
いやー。
やもう、ね、土曜日は本当もう昨日はですねほとんど寝てましたね。1日24時間のうち20時間以上寝てたね俺多分ね。
すげえ寝てる、4時間しかねえし、
うん、
あれですよね、もう本当に最近寒暖の差がね激しくて
本当にね、なんですか、世間ではこうねインフルエンザで学校が休校になるとかね、
そうノーローウイルスでね、ノーローウイルスもある
からね、なんですか、感染列島的なね映画がこことばかりにやってますけども、
やってますね、
もうねちょっと会社でもですねマスクマンたちがね、マスクマン&マスクレディたちがねうようよしてますからね今。
いやそうっすね、なんかもう本当に会社の人たちすごくマスク&レディが多いですよね。
通勤電車の中もねなんかみんな不審者に見えてくる感じですよね今ね。ここ最近は
口先女みたいなね、
本当にだって僕なんかあれですよ、土曜日の朝ね微熱がありながらもまあゴミ燃えるゴミの日だったんでね、ゴミを捨てに行ったわけですよ、
うん、
でまあ風呂にも入ってなかったんでもう頭ボサボサだったんで、まあ帽子をかぶってね、うん、でマスクをしてですよ、でダウンジャケットのでかいのをこう着て下はフリースでなんていうんですか、つっかけっぽいサンダルを履いて、もう明らかに不審者じゃないですか。
明らかにあれですね、なんていうんですか、こう銀行強盗とかで防犯カメラでちょろっと映る人みたいな、
映る感じですよ。でもしくは明らかに何ですか、インナーに何も着ない感じの人ですよね。
いわゆる一つのストーリーキングってですね、
いわゆる一つのなんていうんですか、露出狂的なね、一歩間違うともう本当ね、オロープ頂戴的なね、うちの、しかもうちの近所は大きな交差点のところに常にポリスメンたちがね、ホワイト BK ポリスメンたちがね、いっぱいいるんでね、もう気が気じゃない中、ゴミを捨てに行くというね、
もう、ややもすれば声をかけられかねないっていう、ね、
いやもう本当に、逮捕しちゃうぞみたいな感じですよ、全く。
いやいやいや、
いやでも ね、おかげさまでね、とりあえず熱は下がりまして、はい、まあ若干鼻声でお聞き苦しいところではあるかと思いますけど、途中咳払い等々入るかもしれませんけどもね、ご容赦いただいて、まあね、こんな中でもパソコン壊れながらも、そして鼻声ながらもこう収録に挑む我々この2人のね、はい、熱意を買っていただきたい。
ぜひね、我々は、皆様のために頑張りますと。
はい。ということでね、じゃあ、はい、第41回ですか。
はい、41回ですね。
そろそろ、いつものやついきますか。
それでは番組を始めてまいりましょう。この番組は、
iTunes Store、
シーサーブログ、
ポッドキャスティングジュース、バイココログ、
キリマン感謝祭、
ミクシー、
スカイプ、
オーディオハイジャックプロ、
ジンダイフェスタ、
KDN
ビターラジオ
日本ポッドキャスト、
エプソン
パブロン、
大体光る以上の提供勝手に受けまして、全世界212の国と地域と、エンターの神様に向けて放送してまいりますということでございます。
はい、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとね、はい、鼻がね、
いやいや
鼻が垂れてくるんですよ ね。
まあね、大体光るとは言ったものですね、一体大体光るはどこに行ったのかというところからまず話を始めていかないと。
大体光るはゴローズバーに出てますよね。
ああ、まだ出てるんですか。
出てると思いますよ。 あの番組はたまにしか見ませんが、ゴローズバー出てますよ確か。椿鬼奴とかと一緒に。
椿鬼奴最初から出てましたっけ。
出てました。あと、ハリセンボンと、うん、あと、ほら、なんだっけ、友近と、あと、あれですよ、
桑畑大原。うん。
そんな感じじゃなかったでしたっけ。
あとは、実家長ですね。
あ、出てますね。あと、なんか、あまり知られてない感じの、
ライセンスも出てましたっけ。
若手お笑い系のね。
はい。
ライセンス出てなかった気がするな。もっとなんかマイナーな感じの人だった気がする。
ノンキース？
いや、わかんねえ。それ響きだけじゃん、それ。
いやいや、 まあね、とりあえずですね、
はい、
今回、壊れかけの PC とですね、
はい、
壊れかけの人間が、お送りしているこのラジオ、
まあね、まさに思春期にね、こう少年から大人に変わる感じでお送りしてますけどね。
まあ僕ら大人に変われるかどうかちょっと危ういっすけどね。
まあまあ変われてない感じな、ところは否めないですよね。
ずっとさなぎでね。
僕はね、この、ほんとくだらないんですけど、番組開始早々から、ちょっとね、こう、最近まあ子供が生まれた人が多いんですよ、周りに。
はいはい。
まあ、家族、僕のね、実の兄貴にも子供が生まれましたし、あと、まあ、会社のね、こう、先輩方とかにも子供が生まれるケースっていうのは多いんですよ。
うん。
で、まあね、こう、まあ、そうなってくると、まあ、私もね、まあ、もう、こう、結婚もしたので、この、まあ、子供が自分も生まれたらね、こう、どういう、こう、親になっていくんだろうなとか、こう、いろいろ考えるわけじゃないですか。
まあ、考えますね。
それなりに。
シミュレーションはしますよね。
それなりに考えるわけじゃないですか。
はい。
でね、こう、親父がね、休みの日の夜とかにね、
うん、
こう、1時間もなんかこう画面に向かって喋ってね、こう、うん、なんかお父さんはラジオやってるんだよとかね、お父さんはね、ポッドキャストをやっているんだよとかね、そんなことを言ってる、こう、親父になった自分をちょっと想像しちゃったんですよね。こう若干の気恥ずかしさみたいなものがね、こう、ふつふつと湧いてきまして、これ、少しどうしたもんかなと。
いやー、いいんじゃないですか？子供に、
ね、
これが次世代だみたいな感じで。
まあ、そう、でもね、なんですかね、最近まあちょっと最近嫁さんによく言われるんですけども、あんたもそうそうね、こう、オリジナルな趣味を持てと。
オリジナルな趣味、
私やっぱりね、親父&兄貴のですね、うん、こう影響をいろいろ受けてこう育ったもんですから、まあ、割と小さい頃からですね、エレクトーン兄貴の影響を受け始めたりとか。
あ、エレクトーンやってたんですか。
そうなんですよ。僕は兄貴がね、エレクトーンやってたんで、兄貴が弾いてるのを見て、なんかなんとなく俺もやりたいって言ってレッスンに通い出したんですけど、まあそもそも動機があんまりこう大した動機じゃないんで、あまりこうパッとせずこう発表会とかそういったものに対してもこうやる気が湧かず、
うん、
なんですかね、こういやいややってる感じをね、でもそれは一応6年間やったんですけど、5年半ぐらいかなやったんですけど、うん、小学生の時ですよ、
うん、
まあで、あと兄貴の影響を受け、器楽合奏クラブに入り、兄貴がやってるということで、アマチュア無線の免許を取り、
え、まあ、でも初耳だよ、無線
と。あ、知らない？本当に？俺、あれだよ、小学校5年生の時かな？
マジっすか？
4 年か5年の時に、アマチュア無線の4級取りましたよ。
え、コールネームとかもらったんですか？
ありますよ。あ、今でももう、
執行
しちゃってるけど、でも一応ちゃんと免許はまだ持ってるから、なんつうの、申請すればちゃんとコールサインもらえるよ。
はぁ。
そうでね、こう、まあ、そんなこんなでこう やりつつね、うん、まあ、中学校のこう部活は違う、兄貴とは違う部活に入ったわけなんですけどね、
はい、
でもやっぱこう、今さらながらに、こうやっぱ今見てみると、まあ、ちょっと若干こう、若干こうオーディオが好きだったりとかね、こう、まあ、そういうところとかこう、なんていうんですかね、こうちょっとこう、やっぱり似通ったところをこう歩んでるわけですよ。
あ、そう。
ね、唯一俺オリジナル、まあ、その家族の中でのオリジナルというと、まあ、俺の中では、例えばスノーボード、あれはまあ、兄貴よりも俺の方が早い、ね、うん、先なんだよね、多分ね。
はい、はい、うん。
と、あとは、まあ、野球、まあ、でも野球はでも、あんまなんかこう、周りからの流れでやってる感じね。うん。で、あと、唯一というか、あれなんだけど、まあ、このポッドキャスト。うん、
ポッドキャスターも完全オリジナルじゃないですか。
そうでね、最近まあ、スノボはあまりちょっともう今シーズンも行けてないとか、あとシーズンものなんでね、やっぱこう、年間を通してできないじゃないですか。
いけませんね。うん。
で、まあ、野球もね、まあ、正直あまりこう、うまくないんで、
うん、
こう、嫁からすると、まあ、あんたはその、趣味と言えるほどのじゃないと。で、まあ、あんた今趣味って言ったら、ポッドキャストくらいじゃないかと。ね、 こう言われたわけですよ。
寂しい。ね、
あのちょっと 今後なんかあの履歴書等をね、なんかもし書く機会があったら、あの趣味の欄にはこの私、ポッドキャストってこれから書こうかなと。
あ、いいんじゃないですか、本当に。ね、うん、
でもね、趣味、ポッドキャストってどうですかね、でも
ね。いや、でも、こう、なんですか、こう、外向きに配信して、こう、
ね、
してるっていうだけでも全然趣味として成り立つんじゃないですかね。
いや、なんかなんかね、でもちょっとね、こう、いや、もう少しね、まあ、こういう言い方したらなんですけど、内容のあるラジオだったらね。いや、ちょっとぜひ聞いてくださいよとか言えるもんなんですけど、いや、このラジオね、まあ、ちょっと何、名刺とかにさ、例えばこう、
書けない
よね。書けないよね。書けないよね。
全然書けない、これ。
そうそうそう。うん、まあ、ミクシーとかのプロフィールには書いたりしてるしさ、ブログからもリンクとかしてるけどさ、でもなんかちょっとさ、やっぱこう、何、気恥ずかしさを覚える感じだよね。
そうっすね。
なんかこう、もう少しさ、こう、なんだろうね、何が足りないんだろうね、これをこう趣味と呼ぶためにはね。その子供に誇れるためには何が足りないんだろうね。
そうっすかね。
将来に向かってこう。
でも、なんだろう。
え？
なんていうんですかね。逆にですね、
ええ、
うちの家族は、
ええええ、
私以外趣味を持ってる人がいないんですよね、オリジナルというか。
あ、
別に私の意見ですけど、ええ、別に趣味持たなくてもいいんじゃないかなと思いますけどね。
あ、なるほどね。
そう、親父とかも結構、親父とか兄貴とか結構ゴルフやりますけど、そこまで、ハマってるわけでもないですし。うん。何ですか？
趣味って言ったら何ですか？
僕ですか？僕はですね、まあ、読書。
ああ、読書ね。
読書と、あとはね、最近始めようと思ってるのは、将棋。
あ、将棋。あれですか？何でしたっけ？なんちゃらのライオンですか？
そこ誰でもわかんじゃねえかな。
なんだっけ？
3月ですね。
あ、3月か。
うん。
今8月ってことでしょ。
はい。いや、その漫画の影響じゃなくて、最近羽生善治のですね、決断力っていう本
が。はいはいはいはい、ありましたね。
ちょっと、まあ、若干辛口言うと、まあ、本自体は全くですね、役に立たなかったんですけども、
はいはい。
何ですかね、羽生さんがその本に書いてある、棋士たちの、その、列伝みたいな感じで話が載ってたりするんですよ。
はいはいはい。
なんだっけな、米長先生の棒銀がなんたらかんたらとか、矢倉は、研究され尽くしているが、まだ発展しているとか、
うん、
そういうのを聞くとですね、なんだろう、多くの人たちが、こうやってね、研究対象として持ってるし、その将棋そのものにですね、興味も、を持ってきましてですね。
うんうん、
で、まあ、子供の頃とか何回か将棋指したことあるんですけど、
うん、
やっぱりね、全然面白くなかったんですよね。その頃ゲームが楽しかったから。
そうね。俺もね、将棋はね、ファミコンの将棋やったことありましたけど、
はい、
いかんせんコンピューターが強すぎてね、何も面白くなかったね。
でね、羽生さんが書いてあったのは、うん、もうね、今はパソコンで将棋で聞くけど、
うんうん、
結局、一番楽しいのは対面で打つのだっつって。
うん、そりゃそうだろうね。
そうですね。だから、もしその、将棋の楽しさを知りたいんだったら、誰でもいいから一緒に打った方がいいぞと、うん、いうようなこと言ってましてですね。まあまあ。うん、
僕もね、囲碁、将棋、チェス、
うん。
一応なんか一通りこう、なんかかじったんですけどね。なんか続かなかったですね。やっぱ一緒にやる仲間がいないとやられないですね、あれはね。
うん
うん、ネットで対戦とかもできますけど、あんまりなんつうのかね、こう、やっぱり駒をこう、触って動かして、こう、相手の、なんつうの、その目の前にいる人と、こう、なんていうのかね、呼吸をしながらやるっていうのは、やっぱそこに面白みがあるんだろうね、きっとね。
そのなんていうか、対局って言いますか、うん、言いますけど、まあ、局を作るというかね、
うん、
お互い、
うん。確かにね。 ああ、将棋ね。それは、あれですよね。それこそ、シーズン問わず、またこう、年齢もね、こう、いくつになってもできるというところではいいですよね。そういう趣味はね。
私はあんまりそのゴルフとかを始める気がないので、別のチャンネルで、その、年上の人とか、と、まあ、話ができる趣味が欲しいなと思いまして
ですね。なるほどね。ああ、それはいい路線かもしれないですね。
で、やっぱまあ、インドア派の星としてね。
うん。
やっぱりそういうとこも、やっていかんと、いかんと。
なるほど。
わけですよ。
囲碁より将棋ですか。
そうですね。やっぱね、影響されてるのが、羽生善治っていうところだから。う
ん、ああ、なるほどね。
うん。
うん、あと、8月のライオンね。
3月ね。
うん。なるほどね。ヒカルの碁じゃなかったってことだね。
そう。そう、もしかして俺ヒカルの碁、先に読んでたら多分碁を始めてた可能性あります。
いやね、ヒカルの碁読んでるときはね、俺結構ね、あ、碁面白いなと思って見てたんだけどね。でもね、なんかこれ俺のこの、すっごい素人発想だけど、
うん、
5番の方がね、マス目が多くて大変そうなんだよね。
確かに。
ね、将棋の方がさ、なんかこう、なんかマス目がちっちゃいしさ、あとなんかこう、駒の動きとかがこう、あるから、なんか、やりやすそうだよね。すっげえ素人発言だからさ、多分専門、もしさ、ハブさんがこれ聞いてたらさ、なんかすごいこう、なんか1万字ぐらいのメールとか来そうで怖いんだけど、なんか囲碁とかさ、何どこに打ってもいいみたいな感じあるじゃないですか、囲碁っていうのはさ。でもあれもこうなんかいろいろ、なんていうの、置き方があるけど、あまりにもこうなんか、莫大なエリアすぎてさ、どこからやってっていいやろみたいな、そんな風に考えちゃうんだよね。素人はね。そう。だからなんか、そういう点では将棋の方がこう、最初のさ、並びも決まってるしさ。なんかこう、ね、駒の動きも決まってるから、意外にこうやれるかなみたいな、それなりに。
ね、やっぱね、将棋ですよ。将棋やりましょうよ、
将棋ですか。ああでもね、そうしてね、またこうやって始め、もし俺がこれで将棋を始めると、将棋、もみさんに影響を受けて始めたんでしょみたいなことをね、こう言われるわけですよ。
いやでもね、最初は、だって模倣とかさ、そういう勧誘から入れば、
入るわけ。まあね。じゃあ、もみさん、じゃあ、ミクシーで将棋コミュ入りますか。
いやでも。
で、将棋オフ会行きましょうよ、将棋オフ会。
将棋オフ会
よくほら、なんですか、公民館的なところとかに行くと、将棋スペースみたいなのあるじゃないですか。
あります、あります。
地域センターみたいなところ行くと、ああいうとこ行って、こう、ちょっと将棋打ちましょうよ。
打ちましょう。
ちょっとこう、面白いかもしれないですね。将棋か、いいね。じゃあちょっと今度ぜひ、将棋対局やりましょう。
やりましょう。でね、その将棋でちょっともうちょっと話させてもらうと。
まあいいですよ、どうぞ。
何ですか、8番ダイバーかな ?3 月のライブ
と、はいはい、
知らないんですけど。
8番ダイバーね。
ですね、どっちが元ネタか知らないんですけど、うん、1月ですね、4日あたり、何ですか、正月休みの時に、NHK で1分将棋っていうのをやったんですよ。なんですか、マッチ時間があって、うん、で、1分考えたら、うん、1分時間使っちゃったら、もう負けっていう。で、それでですね、プロ棋士たちが、ものすげえスピードで、対局してんの見て、やべえ、将棋ってめちゃめちゃ奥深いんじゃねえかと思いましたね。
僕もね、正月だったかな、なんか羽生さんと、
そう、
対局した、なんか名人の人かなんかの、やつ見ましたね。それ僕も見たんで、将棋面白そうだなって思ってたんですよね。結局なんか似たところから発想してますね、我々ね。そうか。もみさん、でももうあれですか、そういうインドア以外の趣味はもう、持つ気はないんですか？アウトドア的な。
アウトドア的な？
例えばスポーツ的なとか、もしくはなんかこう。
素敵なとこですか。まあ、サッカーやってますからね、今ね、普通にね。
あ、サッカーやってんですか？相変わらず。
うん。
どのぐらいの頻度で？
どのぐらいの頻度って言ったらもう半年に一回ぐらいですね、ちゃんと試合するのは。
なるほどね。練習は？
練習は僕、ちょっと走るぐらいですね。ほぼ練習しないですね。半年に1回だから。
それは趣味とは言えないですね。でもね、じゃあ、趣味はやっぱね、こう、最低でもやっぱ月に1回は、なんかそれに時間を使うような、ラインじゃないかなと。勝手に俺の中での定義。
月1か。
最低月1でしょ、やっぱ。
そうか、月1でこう、継続できそうなもの。
もしくは、その月1のその時のために、残りの月、例えば3週末はそれに使うとかさ。なんかこう、やっぱそのぐらいのものじゃないと、やっぱダメじゃないかなと思うんだよね。
なるほどな。
でもね、僕ね、この間ね、ちょっとね、思ったんですけどね、なんですかね、この間ちょっとね、高尾山に行きまして。
ああ、はいはいはい。
高尾山、上まで登ったんですよ。まあ、上まで登ったって言ったって、ケーブルカーで途中まで行ったんですけど。
はい。
そっから、テクテク歩いて、上の方まで行ったんですけど。
はい。
ハイキング的な？ハイキングウォーキング的なね。
コーラ一飲みして、山、都会だっけ？山手線言うみたいな。
そうそうそう。結構ね、いいなとか思ってね。まあ、なんですかね、あんまりこう、登山みたいなことはできませんけど、
はい。
ちょっとこう山を歩くみたいな。
ああ、そうですね。アウトドア、そうですね。それちょっと思い出したけど、僕アウトドアの趣味って言ったら、寺巡りぐらいですかね。
寺巡り？おぉ。そう。
なんですか、歴史的建造物とか見るのすごく
好き。ああ、はいはいはい。
そこに、まあ、散歩？
散歩。
まあ、だってまた同じ方向ですけど。
そうね。やっぱなんかね、この間その、高尾山のことって思ったのはね、やっぱなんかこう、あんまりこうなんていうの、家とかさ、日常的なこう近いところで、まあやるのも手軽でいいんだけど、やっぱちょっとこう遠くに離れて、その、何、日常にない空気を吸うみたいなさ。
そうですね。日常にないもの、もうまさしく寺とかね、山とか。
そうそうそう。
そんな感じですもんね。
なんかそういう時間を過ごすのも、こう非常に、こうなんていうの、いいなと。思いましたね。
やっぱ趣味って、その、日常生活を送るにあたっても、こう、リフレッシュ要素であってほしいですよね。ね、まあ、アウトドアでもインドアでも、近場でも限らずですけど。
そうね。やっぱなんかこう、何ですかね、こう、ちょっとこう、刺激を受けたりだとか、なんかこう、癒しになったりだとかね。やっぱこう、なんかこうね、なんとなく過ごしているだけだとこうね、なんとなく終わっちゃいますからね。
知らない、疲れちゃいますからね、日々ね。
まあ、あとはその中からこうね、なんかこう人に出会ったりとか、美味しいものに出会ったりとかね。
美味しいものいいですね。
なんかこう話のネタができたりとかね。そういうやっぱこうところからこう出てくるとね、いいですよね。
でもな、そういう趣味ってでもな、新しい方向性みたいなどうやって見つけたらいいんですかね。やっぱりなんですか、結構なその趣味をものすごく面白いと思ってる人から紹介を受けて、
うん、
こう始めたりして自分もハマっていくっていうのはやっぱ大半だと思うんですよね。
まあやっぱ例えばあとは雑誌を見てなんかこうやってみようとか、テレビで見たとか、まあ何かしらのそのね、それをやってる姿を見たり聞いたりしないことにはなんかそこにはたどり着かないですからね。
いや、やっぱね、そうだ、みんなにこうなんかこう、私の趣味はこうです、一緒にやりませんか的なの募集しましょうよ。
さて、どのぐらいの、こうね、リアクションが来るか。
まあ、楽しみですけども。
じゃあ、ぜひね、次回の放送までに、今年の趣味はこれだ、的なね、コメント、メール、いただければと。
めちゃモテ趣味は、これみたいな感じで、こう、表紙みたいな感じで、こう、教えてほしい。
めちゃモテ趣味。
愛されスポーツ。
今年の、一押し姉趣味はこれだみたいな。
そ そうそう。そんな感じのはね、やっぱりいいっすよ。
なるほど。
うん。
じゃあちょっとぜひね、我々車はフレンズの皆さんにはね、趣味をね、投稿していただいて、
うん。
まあ、あわよくば我々も一緒にその趣味の愛好家になろうと。
便乗しようと。
いうことで。
便乗商法しようと。
はい。
でございますね。
すいません。ということでね、まあ、最近ね、こう、ちょっと番組にコメントやらメールやらが、こう、あまり来ない期間が続いておりましたけども、なんと今回はですね、コメント&メールが、届くというね。
なんと。
我々の番組も、伊達に40回やってないぞと。
うん。いや、逆に40回やってそれだけか、お前らと。
まあまあ、もみさん、そこはね、こう、最大限譲歩していきましょうよ。
なんですよ、僕たちの力のなさを露呈してますよね。
大丈夫ですよ。すいません。なんか変なのが入ってた。
まあ、ジンさんがですね、咳き込んでいる間にですね、コメントの方、紹介させていただきましょう。
よろしくお願いします。
はい、第40回のですね、ところに感想として書いていただきました、マッチーさんからいただきました。ありがとうございます。サンキューマッチー。はい、どうもこんにちは。ブログから勝手にトラックバックさせてもらっちゃいました。音符。婚活ってもともと気になるワードだったので、モミーさんの今後はどうなのか楽しみにしてますね。顔文字みたいなね、いただきました。ありがとうございます。
やっぱね、あれですよ。こう、女性たちにはね、婚活。このキーワードはなかなかね、我々いいチョイスだったんじゃないですかね。この新年、年明けのこの1月のね、なんですか、ちょっとした停滞感をこう、ぶち破るね。
今年こそ的なね、要素をぶちかましやりました。
スタートダッシュ、結構いい感じだったんじゃないですか、これはね。
いやいや。
さらにトラックバック。していただいて、
ね、
マッチーさんのですね、日々精進っていうんですかね、このブログ、お笑いネタがいっぱい書いてあるですね、ブログ、
ね。うるさいですよね、
見ました？
ちょっと読みましたけど、びっくりするぐらいね、無限大ホールとかにも普通にいていらっしゃるんですね。
そうなんですよね。またね、我々のこの番組のこともですね、若干結果この過大評価じゃないかと思われるようなちょっと表記もしていただきまして、
いやいやいや。
いや、もう非常に嬉しい限り。
ですよ。
まあ一応私もですね、このままじゃまずいということでね、我々の、番組の、ブログの方からも、早速リンクさせていただきまして。
いやいやいや、ありがとうございます。
ちょっとですね、マッチーさんトラックバックいただきました、我々の番組紹介していただいたところにですね、なんですか、ちょっとこう間違って、てる情報が時々流れてくると、
はい、
特にそのお笑い的なところでね、
そうですね、
まあ、そういうところをこうツッコミを入れながら楽しんでいただいてると、
そうですね、
ちなみに39回でですね、スリーシアターに出てる芸人さんの話をね、私が話をしたところで、おならのネタをするのはジャルジャルですと。まあ、あとしずるはどんなネタするんだっけっていうところに関してはちゃんと動画を見て探せと動画を見て確認をしろというねちょっと厳しいご指摘、まあね、そういうところを突っ込みながら楽しんでいただいているということでね、非常に何ていうんですか、やっぱ我々のこう意図した感じに楽しんでいただいているあたりがね、非常に嬉しいですね。こうね、
どうすか、
え、
本当にこうわざと間違いを混ぜてるみたいな体で話してますけど。
いやいやいやいや、まあね、ほら、その計算づくですよ、やっぱそこはね。こう、煮え切らない我々のこの、何ですか、適当なトークに対して、やっぱこう、お前ら何やっとんねんというね。
ああ、そうそう。
もうツッコミをね。
うだつながらない感じのね、ところにツッコミ入れていただくと。
なんかほら、あるじゃないですか、何ていうんですか、こう電車とかね。まあ、オフィスなんかでもそうですけど、こう、会話してる人たちの声が聞こえてきて、なんかその、いや、それ違うやろ、それ違うやろ、みたいな、こうね、あるでしょ？そういう、こう、悶々とさ、こう、
そうそう。
突っ込みたいけど突っ込めないみたいな時。
そう、今日ね、電車乗ってて、
え
前に座ってた人たちが、
え。うん。
すごいチャラチャラしてた人たちで、
ほうほうほう。
で、なんかね、その二人の、そのチャラ
ほ
チャラした人たちが、
う。
自
うん。
分の友達について話してるんですよ。
は
あいつすげえチャラチャラしてるから嫌いだよとか言ってて、おめえもだよとか思って。おめえがチャラチャラしてんよつって。すげえ言って
お、それはすごいね。
た。まあなんていうか、そういう感じの、
うん。
すごくわかりますよ。
そう、だね。こう、ほら、そういう時はさ、声を出してて、ね、突っ込めないでしょ？でもこう我々のこのラジオはね、そういう気分になってもこうさ、家で一人で聞いてる時ならこう声に出して突っ込めるわけですよ。
なる
あ、
ほど
ほら、
ね。
じゃあ我々もやっぱこの番組のキャッチ、声に出して突っ込みたいラジオ。どうですか、
パ
こ
クっての
、
ますけど。
え？
パクってますけど。
ちょっと何年か前に流行った本
そうそう。
のね、ちょっとオマージュですけども、これ。
パクリしてちゃんと認めなさいよ。
声
まあ
に
ね。
出して突っ込みたいラジオ、カウントダウン車側ラジオでございますということでね。はい、マッチーさん
大
ね、
でしたね。
非常に秀逸なブログやってらっしゃいますからね。
すご
我
いです。
々の何ですか、これからも番組をね、時々 PR していただければと。
そうね。突っ込みたい時があると思いますんで。
あると思います。
あると思います。いやいやいや。
はい、マッチーさんどうもありが
あり
と
がと
うご
う
ざ
ござい い
ま
まし した
。
た。
いいんだろうか、こんななんかグデグデな紹介でね。
いや、まあね、ぜひね、お笑いの最先端を行くマッチーさんですから、なんですか、お笑いのことをですね、知りたければ、マッチーさんのブログにゴーと。ということでございます。おかしいな、どんなに頑張っても、ずるずる滑っていきますけど。
じゃあ、続いてね、メールの方を、じゃあ、モンさん紹介していただけますか？
紹介いたします。はい。よいしょ。ウエンツさんからいただきました。
どうも、ありがとうございます。
ます。H, what? モミさん、ジンさん、こんばんは。この前の放送で少しだけ話題になったウエンツです。毎週欠かさずお二人のラジオを聞いてます。ありが
あり
とう
がとう
ご
ござい ざ
ま
います
。
す。
最近では CDK を聞きながらウイイレをするのがマイブートになっております。かっこ悪い。これからもお体に気をつけて頑張ってください。陰ながら応援しています。
まあ、早速風邪をひいてますけどもね、私はね。
ダメだ。PS、モミさんに早く彼女ができることを願ってます。そして、ジンさんが奥さんと一緒にやっていると言っていた桃鉄は、その後どうなりましたか？気になって夜も眠れません。ということで、メ
はい。
ールをいただきました。ありがとうございます。
桃鉄はですね、まあ、最後の50年の、なんですか、もう最後の本当に40何年とかっていうところからですね、なんですか、私、飼ってたんですよ。飼ってたんですけど、嫁がですね、こう、なんですか、そのまま、負けるのが嫌だったらしくですね、もうなんか、もうそういう光線を発してきてるわけですよ。で、まあ、なんか、ちょっと、こう、さりげなく、かなりわざとらしく、貧乏神をつけたりとかしてですね、自分にですね。で、なんか、ハリケーンボンビーみたいなのになられてですね、物件をなんか、100億円分ぐらい、こう、一気に吹っ飛ばされてみたりとかですね。まあ、そういうですね、なんていうんですか、ちょっとこう、まあ、夫婦関係を維持していくため、うまく維持していくための戦い方でですね、見事私、第2位ということでね、嫁が第1位ということで、嫁はなんと1兆円の資産、総資産ということで、
ゲイツだ、ゲイツ。
まあ、見事嫁が1位になりまして、私は負けましたと。
はい。
いうことでね、ウエンツ君、まあ、結婚するとね、そういうゲーム一つやるときにもいろいろとこう気を使っていくんだよということでね、君はまだ先かもしれないけども、横覚えておいてほしいと。
いや、でもね、そうなんですよ。金曜日に加藤浩次さんの、ラジオをやってまして、加藤浩次さんも、なんだっけな、ババ抜きだっけな、ポーカーだっけな、とりあえず、それなんかカードゲームやってて、で、なんていうんですか、奥さんに負けたんですって。で、奥さんが超ね、わざとらしく、私勝っちゃったみたいなこと言ったら、 あ、じゃあ、オセロだ、オセロ。オセロで私勝っちゃったみたいなこと言ったら、もう加藤浩次さんがマジギレして、
うん、
何やってんだよつって、ふざけんなつって。あって、それで、離婚危機みたいな感じになったらしいですよ。
そう、まあね。いや、別に何ですか、いや、まあ、そんなね、細かいこと気にしなくてもいいんですけど、まあ、やっぱ何ですかね、こう、生活を共にしていくっていうところに関して言うと、やはりゲーム一つとってもね、こう、いろいろうまく考えてやっていかなきゃいけないと。
ああ、もうなんかこう、ひしひしと伝わってきますね。
うん。まあ別にね、なんていうんですか、ぶっちゃけて言うと、もうね、なんか50年はね、長すぎたんだよ、もう別。もうだってさ、もう俺、後半疲れちゃってさ、もう。
だって、50年って、うん、1950年から2000年みたいな流れですよ、時の流れですよ、言うなれば。
もうだってさ、もうなんだろう。もうなんでさ、ねえ、飽きるよ。
途中から作業化しますもんね。
うん。そう、もうほんと作業、作業、うん。あれはね、もうなんか短期決戦みたいなんでやった方が面白いね。桃鉄はね。
やっぱね、短期決戦かつ大人数ですよね。
うん。そうそうそう。あとね、なんだろう。こう、身内とやっちゃダメだね。
そうなの？
なんか遠慮なくやれる人とやった方がいいね。
やっぱり結構、まあ、さっきおっしゃってましたけど、うん、わだかまりが残る感じ。
うん、そう、なんかだってさ、なんかほんとね、そのね、ハリケーンボンビっていうのがさ、もう最低でさ、もう、その何、それ、そいつになった途端さ、もうなんか物件を飛ばされまくるわけですよ。
いや
もうね、何億とかじゃないんですよ。何百億とかね。平気でね、なんか頑張って買ったね、なんか何でしたっけ、プロ野球団とかさ、うん、なんかなんたら、パルプ工場とかさ、
パルプ工場あるね。
リゾートホテルとかさ、こう吹き飛ばされていくわけですよ。
あも
うで、またこう、独占したさ、都市のね、うちの、なんかその一個ぶっ飛ばされたりとかさ、そう、もうね、最低最悪なんですよ、そいつが、ほんと。うん
その怒りをぶつけるのが、
うん、
ゲームだからぶつけられなくて、その対象に行っちゃうわけですね、プレイヤーに。
そうそうそう。なね、もうほんとね、ダメなんですよ。桃太郎電鉄ね、あとね、50年一回やったらね、もうなんか二度とやら
ない。確かもう、値段分は楽しみましたか？
いやー、やりきったんじゃないかな、きっと。
いやいや、まあね、
桃
鉄は、まあ、接待プレイで負けるということでございますよね。
まあね、なんですかね、子供の頃のように、こう、無邪気にね、何も考えず、こう、やれるゲームがないものかと。
でもね、子供時代もさ、結構ゲームで喧嘩したりしましたよね。
いやー、まあ、喧嘩しましたね、結構ね。うん、
兄貴に腕折られかけましたからね、スト2でボコボコにしたら。
スト2で
ゲームでは勝てたけども、リアルファイトじゃ全く歯が立たなかったっていうね。
それはね、痛いですね。ありがちですね、でもそういうのきっとね。なるほどね。いやー、でもね、さっきのね、まあ、マッチさんのコメントにもありましたけど、まあ、ウェンツ君からもね、モミさんの彼女ができる、期待してますみたいな、ありましたけど。
なんていうんですかね、僕、
ミキシー婚活、もみさん、やらないんですか、結局。
ミキシー婚活はね、
ええ、
まあ、それ以前にですね、なんていうんですか、なんでみんな、そんな私の結婚を不安視するんですかね。
いや、それは
、うん、
それは多分今、1084人のこのリスナーみんなそう思ってると思いますよ、きっと。
ねえ、友達だけじゃなくて、
うん、
会社の人にも僕心配されるんですよ。お前そうそう結婚しようと思うんだ。
ありがたいじゃないですか。
ありがたいんですけど、
ええ、
ほっとけよと思って。
いや、もみさん、結婚しないのかとかね、
うん、
結婚した方がいいよとかね、
うん、
言ってくれるってことは、もみさんには、 それ結婚してね、相手をもらった方がいいと。もらえる人だと。
なるほど、ね。
いうふうにみんな認知してくれてるわけですよ。
はい。
いや、その、そもそも、いや、こんなやつ結婚したらね、うん、もう人生破滅すると。
奥さんがかわい
そう
だと。
かわいそうだと思うような人だったら、そもそもそういうふうな言い方で紹介しないですよ。
あ、
ね、ってことは、みんなのことを、もみさん、もまあ、みんながね、もみさんのことを認めているから、だからこそ、お前はちゃんと結婚した方がいいよと。
ああ、なるほど、ね。
結婚した方が、おそらくプラスになっていくだろうと。
なるほど。いやまあでもね、こう、
ええ、
嬉しいですけど、なんかこう、
ええ、
こう、ほっときよって思う気持ちがまだ強いですね、やっぱりね。
ああ、なるほどね。
嬉しいですけどね。
ええ、
別にいいじゃねえかよ、つって。
あ、でもね、あのね、まあ、なんですかね、20、もうね、我々もこう、アラサー的なね、年代になってくると、やっぱこう、まあ男はそうでもないかもしれないけど、うん、まあね、やっぱこう、タイミング的には今こう結構いい時期なわけじゃないですか、きっと。
そうですね、うん。
流れがある時期じゃないですか。
そう。
やっぱこれがこう、ちょっとこう、超えていくと、ちょっとどうなんだろうね、と。
なるほどね、うん。
なってはくると思いますからね。やっぱこう、時期を逃すと、やっぱ痛いかもしれないね。
ですね。やっぱ30代に入っちゃうと、うん、その結婚しづらくなるというよりか、多分仕事が楽しくなってきて、
うん、
そういう関係に向かない可能性がありますよね。
まあ、うん、男で30っていうのはまだね、平気かもしれないけどね。
うん、
あれだね、でも、なんかこうさ、どうだろうね。まあ、なんか、いやでも、もんやね、どうなんだろうね、こう、いやでも絶対ね、この間そのミクシーコミュニティ路線はね、ありだと思うんだけど、そう、やっぱ趣味が近い人とかさ、
そうですね、うん、
絶対いいと思うんだよね。
なんていうかな、
じゃあ将棋、まあ、将棋でちょっとこう、将棋のできる女の子。
将棋のできる女の子、
うん、多分こうすごい、俺の中でのイメージとしては、多分こうすごい、こうなんかあの、あれですよ、こう家計簿とかもきっちりつけてくれる感じの子ですよ、きっと。
でもでもね、10年くらい前の話ですけど、林葉直子って覚えてます？女流棋士。
林葉直子。
うん、なんかもうめちゃくちゃもうスキャンダラスな女流棋士。
ああ、はいはいはいはいはい。
若干ね、そのイメージがあるから、ちょっと将棋の人怖い。
ああ、先入観ね。
そうそう。いわゆる一つの変の件ですよね。
ちょっとあの、最近の、こう、女流棋士。
そう、最近のでもね、女流棋士はね、美人ですよ。すごく美人。
最近の、
うん、
女流棋士ってでも、僕あんま見たことないですね。
うん、で女流棋士美人、美人で、で、なんかね、将棋のイベントで、メイドの服とか着てるんですよ。
すごいね。
あんなお前、それ将棋じゃねえだろ、つって。
すごいですよ。今、女流棋士って検索したら、あの、女流棋士会っていう、レディース将棋プロフェッショナル、LSP っていう、なんか、団体がありますよ。
そうですね、なんか、あの、LWGP ですね。
女流棋士会。なんか、あの、会員みたいなのいないんですかね、これね。あ、乗ってますよ、乗ってますよ、すごいいっぱい。あ、すごいな。
いいでしょ？
矢内理恵子さん、
うん、
女流名人、
うん、
あれこの方、うん、僕と同い年ですよ。
いや、うん、そうっすよ。結構ね、若い人多いっすよ。あの、女流棋士。
若い方いますね。
いやいやいや、
すごいな、
うん、そうそう。
なんかご年配の方は残念ながら写真が出てこないですね。
だから多分ね、女流棋士で一番年齢高いのがさっき言ったね、林葉直子とかの世代ですね。あれいくつくらいかな、わかんないですけど、一応女流棋士ブームでこう流星を掘ったのがさっき言った名前の人ですから。
あ、でも今のさっき僕がお名前を呼んだ方は一番若そうですかね。あ、この方も若いですね、うん、千葉涼子さん、
うん、
この方も僕ら同世代ですね。
いや、女流棋士ね、若い人だったら結構10代とか普通にいますからね。
すごいですね。
10代の人はめちゃめちゃ強いから有名なんですけど、当時の羽生さんみたいな感じで。羽生さんもあれ10代で、
なんかこう、
棋士ね。
劇的な美女はいないですかね、これね。そういうのちゃんと、女流何段とかってこう、あるわけですね。
あります。はい。
女流初段。
うん。
まあ、でもあれなんですかね。あ、この方はなかなかいいですよ。姉妹沙織さん。
姉妹沙織さん？
この方なかなか割と垢抜けた感じですね。
何？騎士垢抜けてちゃダメなの？
え？いや、いいんじゃないですか。得意戦法。なんていうんですかね、これ。4馬、飛車、穴熊、っていうんですかね、得意戦法、
ね、うん。
趣味、音楽、ライブに行く。
いやー。
もうなかなかいいんじゃないですかね。どうですか、もみさん。
漠然としすぎじゃね。さ、テレビってどういうあの子ぐらい言ってるようなもんだよ。ワンギャル見ながらどういうあの子って言ってるようなもんですよ。
結構痛い感じの、ちょっとかと思いますね、正直ね。そういうこと言ったら失礼ですけど。
今ね、あれでしょ、将棋界をね、敵回しましたよ。
いや、違うんですよ。なんかね、写真が痛いんですよ。なんか、すごい写真を使われてるんですよ。なんか、お見合い写真かよ、みたいなんですね。写真が今ちょっと出てきたんですよ、すごいのが。
いや、でもそんな感じでしょ、でも。普通に。
いやー、ちょっとね、これ、女流棋士界熱いね、これ。面白いよ、これ。面白いよ、これ。最高に面白いよ、これ。この方すごい。平成4年生まれだって。
そう、だから本当に強い
人は17歳とかってこと？
そうそうそう。
すごいなぁ。
そうなんですよ。
2級ですよ、2級。
2級。
あー、すごいなぁ。面白いよ、これ。ちょっと女流棋士界すごいわ。ちょっとお手合わせいただきたいよね、これね。
同意求めるのやめてもらえますかね。
え？なんか、飛車角落ちとかでやってほしいよね、俺ら相手にね。それでも全然話になるんだろうけどな、きっとな。
そう。
いやー、ちょっとね、もみさん、じゃあ、将棋、ちょっと、将棋上手くなって、ちょっとやっぱりこの、将棋合コンやりましょう、将棋合コン。
将棋合コン？
将棋コンパ。将棋カフェみたいなところで、こう、将棋打ちながら、こう。
将棋カフェ、流行んじゃないですか、将棋カフェ。
ありでしょうね。全然ね。囲碁カフェ、将棋カフェ、チェスカフェみたいな感じで。
チェスカフェ。
ちょっとなんかそういう、なんですか、テーブルでやる、テーブルっつっちゃいけないかな、なんかこう、そういうゲーム、なんていうんですかね、あれ、盤を使うゲーム。
あれ、ボードゲームの一種ですね。
なんかそういうのを楽しめる、こうカフェ？
カフェ。
やっぱ流行りそうですよね。
あれ、そうですよね。なんか、
なんかほら、やっぱそういう公民館的なイメージ強いじゃないですか、やっぱ。
そう。公民館ね、そのダサいイメージだから、その、
そうそうそう。なんか若い人が来ないじゃないですか。なんかこう、将棋カフェみたいなさ、ね、都内でやったら結構こう流行りそうですよね。
アメーバあたりがさ、アメーバ、将棋カフェみたいなのやればさ、
ちょっとこれ、企画書書いて、ちょっと持ち込んでみようか。
そうですよ、サイバーエージェントあたり持ってって ね。
ちょっと俺ら、こう、何、番組全面的にこうバックアップして。
ああ、協力 CDK みたいな。
うん。こう、そこから、毎週生放送をお届けみたいなね。
うん。
今日は、女流棋士、なんとかさんと、モミーの対局をお届けみたいな。
そうですね、
5秒とか言う。10秒とか言いながらね。
将棋の面白いところって、みんなが同じ番を見られるっていうことですよね、やっぱりその。ああ、俺ならこうすんのになぁ、みたいな。
インターネットで全世界に中継ですよ。
会話にもなりますし。なんであそこでお前、8、2、銀なんだよ、みたいな話とかできるじゃないですか。
その、女流棋士を相手にしてる時の、こう、もみさんの一挙手一投足を全世界に中継ですよ。
いいですね、
ね、ここで、 ここでなんだあの決めの一手だみたいなところをこうね、
そこじゃねえよ積むときはみたいな、
なんかあ、でもちょっと今のいいな、将棋カフェいいんじゃないこれ。
やっぱね、ダーツバーとかね、ビリヤードバーがあるんだからね、それぐらいあってもいいはずだよ。
ねえ。あ、ちょっとこれはさ、日本将棋連盟とかにちょっとこう、もっとアプローチをかけていきましょうか、じゃあ我々。
やっちゃいます？
まあ、もうありますかね。
どうすかね、
ちょっと将棋カフェ調べてみようか。 Google 先生がこう検索結果返してきたら、
うん、
もうダメですね我々ね。
うん、
将棋カフェ
ありました？
あ、
ない？ある？
ちょっと待ってください。
ある？
ちょっと待ってください。
ない？
なさそうですけど、うん、なんかそういうのを作ってみたいみたいな
人はたくさんいる？
ええ、あ、さっきのあれですよ、矢内さん、
矢内さん
女流棋士、
うん、
将棋、いっそ将棋カフェとかやってみたいみたいな、
仲良くなるチャンス、これ、
これいいんじゃないですか、もみさん。男臭い将棋サロンでは女性ファンは開拓できない。
い
っそおしゃれな将棋カフェを作りたい。コーヒーと音楽と将棋盤、うん、熟考する女は美しいがスローガンかしら。
その通りだよ。
おい、もみさん、ちょっとこれはもうすぐにでもこの、矢内さん、
ね、
将棋界のマドンナにね、アプローチするべきじゃないですか、これ我々。
早速住所調べてね、一級にドアを叩いてみたいと思います。どんどんどん。
矢内玲子さん。ちょっとね、この番組聞いてたらね、ぜひ我々にコンタクト取っていただきたい。
そして矢内理恵子さんと知り合いの人はね、このラジオを紹介してください。
ぜひね、ちょっといや、1080何人もいたらね、多分ね、3人ぐらい間通せばね、誰かしら伝わるよ、きっと。
そうそう、いけるはずですよ。
いや、でもね、多分ね、あんまないんじゃねえかな。将棋カフェ、今これ見てんけど。
うん。
これはね、いけるんじゃないか？もしかして。
まあね、ただね、まあ、現実的な話をするとですね、
ええ、
客の回転が悪いね。
ああ、回転確かに悪いね。
そう。
ああ、でもさ、こう、例えばさ、女流棋士矢内さんと打てるとかさ、
うん。
矢内さんが、その、なんかこの時間にはいるみたいなさ、
うん。
そういう感じだったらよくね。
なるほど。
あ、囲碁カフェはあるっぽいぞ。
囲碁カフェはあるか。
囲碁カフェあるっぽいぞ。東京高田の馬場のベンズカフェ。
ベンズカフェ？
ほんとかな？
うん。いやー。
あ、なんか、あれ？なんか、変な英語のページが出てきた。これはなんか、怪しい系か？これ大丈夫か？これ。
ですよ、やばいっすよ。まあね、とりあえず、はい、将棋カフェを作ろうと。
そうですね、CDK プロデュース、将棋カフェ、フューチャリング矢内さんということでね。
まあ勝手にまたぶち上げますけどね。
ええ、ご賛同いただける方はね、ぜひ、資金援助とともに、我々に、ですね、メールをいただければと。
そうい
うことでね、
銀行口座をお知らせしますんで。
あ、そうですね。まずは、振り込んでいただいてということで。
わかんないときは、ATM の前で携帯電話かけていただいて。
そうですね。ちょっと我々その間にね、用意しておきますんでね。
はい。
はい。ということでね、まあ、結局ちょっと我々も若干詐欺っぽい感じでね、この
、
まとめ方をしているあたりがもうダメな感じですけども。
もみじん詐欺ということでね。
新手のね、囲碁カフェ詐欺にはご注意くださいということでね。
そう、カフェ設立の詐欺とかありそうっすからね、本当にね。
ありそうだね。女流棋士たちを狙った詐欺ですよ。
お気をつけくださいって言ってね、警視庁からね、出るわけですよ。は
い、いやいやいや、ということでね、まあ、本日もね、お送りしてまいりました。第41回カウントダウン車側レディオもね、そろそろ、お時間ということで、じゃあ、もみさん、いつものやつを。
はい、皆様ご清聴ありがとうございました。この番組は
iTunes ストア、
シーサーブログ、
ポッドキャスティングジュース、バイココログ、
一番感謝祭、
ミクシー、
スカイプ、
オーディオハイジャックプロ、
人大フェスタ、
KDN、
ギターラジオ、
日本ポッドキャスト、
ダーツ、
将棋、
ビリヤード、
囲碁、
アーチェリー、
山本先生
以上の提供勝手に受けまして、全世界212の国と地域と弓道愛好家に向けて放送してまいりましたということでございます。
はい、はい、まあね、じゃあの、はい、我々囲碁カフェを、作ることを目的に、目標に、2009年ね、
はい、
残り、300数十日を頑張っていきましょうということでね。
あとはね、新しい趣味を見つけようと。
はい。
ということをね、目標にまあ、ちょっと、しぶしぶ頑張っていきましょう。しぶしぶね。
しぶしぶね。はい。じゃあ、皆さんの趣味は、次回までに、メールかコメントで書いて送るようにと。
お願いいたしますと。
はい。そういうことで、皆さん、今週も頑張っていきましょう。
以上、ありがとうございました。
どうも、バイバーイ。
さよなら。